幹事報告いたします。地区ローターアクト様より2018年2019年度後期会長幹事会のご案内が来ております。日時が2019年2月24日日曜日13時から、その後、ボーリング交流会ということで15時30分から、場所が浜那須会館、ボーリングはラウンド1だそうです。会費は1000円です。続きまして、ガバナー事務所様より2018年2019年度米山小学生修了証書授与式開催のご案内が来ております。日時が2019年3月3日日曜日15時からです。場所が青森国際ホテル、会費は5000円です。以上です。
35周年に関しまして、まず案内の方のはほとんどもう 99% できました。で、ただですね、来賓の方に関しては封筒にしてはがきを入れるということで、しまして、ロータリアに関しましては封筒もこう細長い封筒で、ファックスで返しておくという形です。で、その来賓用のやつに関しましては、共同印刷の方にも作ってもらうというふうに話してします。で、それをですね、2月13日の時に見本を持ってきてもらうということであります。で、あと参集配の方に関しましてもお方決めました。それに合わせて、案内をしていくということであります。で、あと、事業に関しましては、我々は、再三話しさせてもらっている、今日川口さんのもあるかと思いますけど、津波に関してのと、もう住みました緑のおばさんの防寒業がいたということでありますけれども、ムツクラブにあたりましては、野寒草だったか、そういう名前だったかな、の植樹と桜の木を植樹ということであります。で、案内にはそのことに関しのことの説明も一緒に入れて送るという話を聞いております。で、ちなみに、周年行事の次の日にですね、ムツクラブさんが、毎年恒例の、登山道じゃなくて、あれは何て言うの、清掃登山をやりますので、その案内も入れるみたいですので、我々もできればそれを、毎年庄司先生がですね、料理人として参加してますので、皆さんこぞってですね、これも参加していただければなと思っております。そういうことでおいて、当面急ぐのはですね、案内の方はとにかく急いで2月の吉日ということで、2月中に発送します。それと、あと予算組をするということでありました。それから、まだ実際は6月まで時間があるのでということで、その2つを急いでやっていきたいなと思っております。ちなみに今日市役所に行きまして、市長の方にはまだ正式に行ってないので、正式に行く日がいつがいいかということで、秘書課と話してきました。予定では2月の6、7、8に、行ってきて、市長の了解を得て、そして2月13日に拡大会議をして、2月20日に案内の発送という予定になっておりますということで、今決まっておりますが、そういうことでまたよろしくお願いします。
改めまして、皆さんこんにちは。職業方針委員会からのお話っていうのは、イコールどうして職業方針から社会方針につながるのかということでですね、私日頃から考えてますのは、仕事柄、私の仕事は、皆さんにはほぼ遠い、専用品という船の関係のですね、ものが比較的多いんです。納品したりですね、時にはその遅延だ、ワイヤーロープだって、とんでもない重量物もあります。そういうのの販売をしておりますけど、じゃあ職業奉仕から、じゃあ社会奉仕で何がその関係あるの、どういう社会奉仕をしているのかということで、つながりを、はですね、このように日頃から考えております。同じ東北専用品なんですけども、じゃあ何が まあ、塗料配布なんですけども、その扱い品目の中で塗料があるっていうだけで、何がその、あれかと言ってますと、各漁業組合、まあ、に比較的こうあるという。で、私の方は、手を出さないで青森の東北線の本店がですね、各組合じゃない、県漁連を通して歩いているところもありましてですね、手を出さないで。じゃあ何がその、社会保障になるのかという。私は実は皆さんもご存知だと思いますけども、各新聞に年、3回4回と出る船舶免許 のチラシをよく見かけている方もおられると思いますけど、うちのは取り次ぎ店になっておりまして、もうすでに300名通算しますと300名を超えております。ほとんど全部免許をもらって、まあ、だんだん厳しくなるんですけども、まあ今のうちに取っておこうという人はついておりますが、消防とかですね、レスキュー、その他ですね、個人 のボランティアですとか、随分、おられます。最近では女子の、なぜか看護婦さんが多い、なぜなんでしょうね、船舶免許を持ってですね、何をしようというのか分かりませんけども、まあ、おそらくその、そういう治療やら何やらいろいろ考えている方もおられると思うんですけども、比較的女性が多くなってき ているということが言えます。これはマリンライセンス教育センターといった山形にあるんですけど、そこで、やっているものを取り継いでいるということで、今のところは300名超えてますけど、漁業者ももちろん免許持っていないとダメです。書き換えとかそういうものも、やっておりまして、比較的私は社会保障しているという思いでやっております。でそういう関連からですね、やっぱりこの職業保障から、社会保障っていうのは必ず何か関連があるように私は考えております。まあ、例えば建設会社の方、前川さんいますね。仮にですね、工務店で公園を作ったと。で例えば砂場遊び場を、まあ、作ってた。その時に、まあそれそのものは職業保障だと思うんですけども、じゃあどういうことで社会保障につながるかと言いますと、それは、砂場の砂にですね、やっぱり夜中、その野良猫とか猫がですねおしっこするわけですね、尿、そういう糞尿をですねが非常に、まあ、砂場ですからいい場所なんです。それから今度は遊び場の遊具にですね、やっぱりその自分のその、縄張りをするために、まあ、おしっこつっかけてある。まあ、そういうことから、まあ、夜中、比較的ですね、夜中にそういうその、まあ、人間にとっては不人のものを。で、じゃあ何が社会方針にそれがつながるかと言いますと、まあ、例えば非常に、まあ、この砂は今、まあ、尿が入ったし汚れていますよと。お母さん方子供を遊ばせるのもいいんだけれども、やっぱりその、こういう殺虫効果のあるものをですね、例えば使ってもっとこの安全な、遊び場にしていくべきだとかということになりますと、もう社会保障になっちゃうんですね。でそういうことをですね、じゃあ、人助けのためにどういうようなことをやっていくか、これもですね、職業保障から社会保障に移るそういうきっかけ、皆さんの職業も全然全く同じようなことは考えられると思いますけれども、よく職業保障から社会保障ということで、なかなか明快な回答をくれる方が、まあ、私は今まで、聞いたことないんで、まあ、私なりにそういうふうにこう考えて、やっております。で、じゃあその津波注意喚起に 何が関係あるんだ、まあ、それは漁業者とかですね、そこを訪問した人たち、まあ、最近では外国人子どもたちが出入りしても、 分かるようにということでですね、そういうあの、三注意喚起看板を設置して、できるだけその、被害者を少ないあの少なくなるようにというよりも、むしろ私たちを今テーマにしていますのは、一人の犠牲者も出さないためと、まあ、何度もしつこく言ってますけども、それをテーマに掲げてですね、またあの柴田さんにもお願いしています。まあ、それは懇親会になるのか式典でですね、会場になるか、それはちょっと分からないですけども、展示をして、それから今久保田さんがね、立派な文字の看板を陸奥市長、陸奥市長にも話をしているんですけども、いろいろ話を詰めて詰めて、結局最終的にあの、ドームに、の脇にですね、設置しようというようなことを大体もあの煮詰めております。と言いますのはですね、あの、若い人たちが多いところ、もう若い人じゃないとですね、老人クラブの前にあの設置してもですね、まあ、失礼ながら大きな意味はない。でその、若い人が比較的出入りの多い、それから通年人が多い、まあ、公園なんかもいいんですけれども、冬期間あの冬であまり利用しない、人が行かないということになりますと、プールですとかドームですとか、そういうですね、若い人たちが、比較的それにあの理解力も早いし、また行動力もあるということから、いろんなその2点3点考えてドームにしたらどうかということで、今もう決定しつつあります。それで、まあ、本当にあの久保田さんのですね、あの善意でですね、これあの市長にもそのことを、ちょっとあの強く言いました。そしたらもう考えられることを何でもやると、もうあの協力するというふうに言ってくれましたので、ね、まあ、比較的、まああのドームのですね、いい場所に設置できるんじゃないかという気がしてました。津波が来るとか来ないとかという問題ではなくして、いかにその若い人たちにですね、あのそれをもう注意喚起、をですね促すかということをですね、そういう目的で、設置していきたいと。これもですね、何かこの例えば、式典ではスクリーンですとかですね、また大きいパネル写真等をですね、撮って、そういうふうにあの展示するのも方法かなというふうに考えております。今久保田さんが盛んにですね、あの、その石のですね、あの、まあ、設計やら、もう少しで、ね、どのくらいであと出来上がるんですか、どうですか出来上がりは大体。
あのこれから作ります。
はい。それで大体
あの私の頭の中にあるのは、あのまず雪解けで4月の20日過ぎぐらいに工事入れるかなというふうに考えまして、その間に工場の方であの石の方は作ってしまいます。
なるほど
ね。それで言いました。それで完成の方は5月も中門までには本当はしたいんだけども、まあ、用地のことが、それがいつ決まるかね、変わってくるかなという感じで見ました。
はい、わ、はい、かりました。途中経過をあの、まああのご説明いただきました。ありがとうございます。何卒よろしくお願いいたします。それとですね、今日ちょっと話題を変えるって言ったのはですね、あの、ロータリークラブとロータリー、国際ロータリー、まあ、と、親日国って言いますか、日本を愛する国、何が関係あるんだとこういうふうに思われる方がいるでしょうけども、実はですね、2013年のですね、あのロータリーのともに、会員でもない、あのこれはですね、和歌山のですね、あの、串本町の町長さんのですね、まあ、もう4ページにわたってですね、なかなかあのこんなにこのスペースを取っているとはないけど、まあ、2013年のこの持っている方は少ないと思いますけども、あのエルトゥールル号といって、あの、トルコがですね、があの愛したと、あの、まあ、あの時間がないので詳しくは言えないんですけれども、話せないんですけれども、600人ほどですね、あの日本へですね、越見といいますか、あの、 まあ、あの皇室にですね、あの訪問して、600人も来てくれたんです。で、あのこっちからは小松宮夫妻という皇族がですね、夫妻であのご挨拶に行ったんですけど、その返礼としてですね、あの当礼といいますか、で600人も来てくれた。もうエルトゥールームという木造船の軍艦ですよ。こういうのって、それで串本町のですね、柏崎灯台町に行ったことなんですけど、そこで、もう横浜でもコレラが流行したために、もうあの3ヶ月いるのを1ヶ月ちょっとでも、もう帰ってしまうと、もう今台風が来てるのでやめた方がいいって言って、もう無理に出航して、柏崎灯台で500人以上亡くなったと。船がもう木造船でバラバラになっちゃった。で69人をですね、串本の人たちが一生懸命になって体を温めてやったり、なんかし、それで、軍艦でですね、明治天皇 の命によって、その比叡とその金剛という軍艦でですね、丁重に送り届けたということがものすごい評価されましてですね、トルコで、あのそれがもう現在も今その、小学校の教科書に載っている。ですからトルコの人たちは覚えても日本の人は知らない。実にはあの、まあ、お粗末な話だと思うんですけど、それだけ、トルコは日本をあの、親日国だとこう、考えているようであります。何をそのトルコに限って今話したいわけじゃないですけど、どっちかと言いますとですね、アフガニスタンとかマレーシア、インドネシア、そしてこのトルコ、これ どういう関係があるかと言いますと、イスラム国ですが、比較的ですね、イスラム国っていうのはいろいろもうあちこちで、まあ書物を読んだりしてますと、全然こう違うところ、あの、国なんですけれども、同じような考えを持っているっていうのはですね、まあ欧米のアメリカ大国に日本がその小さい小国が戦って、もうどん底まで落ちて、そしてそれが経済大国、世界でも2番3番という経済国になったと、このことの評価をものすごくそのイスラム国がの、 あの、人たちは評価していると、これが共通しているんですが、何のためかと思うんですけれども、じゃあ仏教国の例えばあの、カンボジアとかですね、ラオスとか、それからどこですか、ミャンマー、あともうじゃあ統一してるかって全然そういう気がない。まあ別に宗教の話したいわけじゃないんですよ。イスラムの国はなぜそういう具合にその、尊敬する国、要するに 親愛なるあの、国としてですね、そう思っていらっしゃるのか。まあ日本またあの何ですか、日本宗教者会議っていうあの言うんですか、もうあまりその他の、宗教をその卑下したりなんか、もう全然そんなことしないという、日本人のあのまあが考えていることは、あまりその宗教同士、宗教人同士ぶつからないということもあると思うんですけども、それは、どっちかと言いますと、あのみんな宗教人とでも仲良くやりましょうということから端を発していると思うんですけども、あの親日国というのは今言ったそのさっきイスラム国、それから仏教国も、それからまあ、どうですか、今比較的近いフィリピンとかですね、あとはもう大きい国として台湾ですよね。台湾っていうのはあの国国名ではありませんね。島の国の島の名前ですが、中華民国という、中華人民ということは中国になります。中華民国というのは正式なあの台湾の名称です。通称台湾というのはもう島の名前なんですけども、それがもう国名みたいになってしまってますけど、もう台湾なんかも、最近ではどうでしょう、親日国の現れっていうのはあの安室奈美恵とかですね、それから小室哲哉とかですね、それから誰ですか、徳川家康、それから夏目漱石、これなんだと思いますか、ちょっとまあなんだと この、著名人の、名称を今台湾ではですね流行で新しくマンションを作ればですねこの名刺を小室哲哉、の、じゃあどんなんていう17階建てのマンションなんですね。でそれは小室哲哉という要するに名前になって、まあ、それだけまあ日本人の名前が好きっていうかもうそこ親日国の表れだと思いますね。まあ それに代々帝政高ですか、それから孫文、それから蒋介石とこういう人たちもみんな日本に関係のある日本美意気の言いますか総督であったということから現在においてそれからこれは50年日本の植民地であっても日本と同じような教育をしてきたということで、それから今度は何ですか、ただ良くないこともありましたよね。公民として皇太子の公に民って書いて公民って言うんですけど、天皇陛下の子だとみんな台湾人もですね、だからもう中国語をみんな忘れろとこういうような、一言指導していたこともあるわけですね。で50年経って植民地を返上ということになって、 いざ戦後中国人がどっと入ってきて、もう地元の、住民たちの、食料をみんな食ってしまったという、かえってその植民地時代の方がよっぽどですね、良かったということから、なおやっぱり親日国っていうか、だから台湾行ってもですね、私も5年、4年、5年ほど前にまた行ってきたんですけど、4日、台湾に行ってです、歩いてですね、また別な角度からこう考える。どうしてもやっぱり親日国っていうイメージが、強いし、もう日本人って言って片言の日本語を言いますしね、やっぱり何かしらやっぱりこうやってこう、しかしこれに甘んじてはいけない、やっぱり日本は日本らしくですね、経済大国でもあるし、また勤勉でですね、真面目に働くということも、世界にまあ通ってるわけですので、そういうことからですね、ロータリーとやっぱりまあまあ、この今のエルトゥールル王という、まあ、あれでも、ロータリーと共に乗ってるですね、こういう蝶々さんがわざわざですね、この4ページにわたってこう書いてくれる、それだけですね、ロータリーと親日国っていうのはこの近い関係にあるんだということを私たちは忘れてはいけないんじゃないかと思いますし、まあ、例えばタイとかですね、方に、パラオとかそういうところに行っても親日国も十分ですね、だというあれは十分感じられると思いますし、日本人の特性っていうのはやっぱり変えないように、それがイコールロータリアンであり親日国であり深い絆を作るですね元になって、日本というのはやっぱりそれだけ海外で出て行ってもですね立派な国と評価されていますので、それを壊さないような、行動とイメージをですね作っていただければいいんじゃないかなというふうに、ちょっとまあ親日国を思い出して、話をしてみました。それになんていうんですか、どっちかといえば日本人というのは誤って謝罪外交といいますか、それは東南アジアではあちこちやってきてるんですね。もう、謝って、そしてこういうことを、それから道路だ病院だかこうやって作ってあげて、それから社会インフラを整備してあげるというようなことをやってきて、それでもう最近ではもうそんなことをまあ未だに謝ってやるよりもむしろリーダーシップ取って、もう先進国らしく振る舞った方がいいんじゃないかというそういう国まで現れて、まあ、それだけまあ日本というのは本当に考えてみますと、どん底からですねそこまでよく這い上がってですねこういう国になったものだなという思いがしますけれども、しかしまあいろいろと、まあ隣国ではですね、韓国、北朝鮮、中国などいろいろ歯車は現在は噛み合わない部分も、ありますので、比較的この話は、まあ、また政治の話をしてはいけないというのはロータリーの鉄則でありますので言いませんけれども、まあ、親日国ではないということではないと思います。 私はやっぱり韓国もある意味では親日国ではないかなというふうには、まあ、私も考える部分たくさんあります。まあ、そういうことからですね、やっぱり親日国らしい、こう思われている、日本 の、 やっぱり良さというのが大いにですね、これからもロータリーを通して海外に出るときは振る舞ってもいいんじゃないかなと、このように。ちょっとすみません、こんなところでございます。ありがとうございます。
本日の例会はこれで閉じたいと思います。延長いたします。ありがとうございます。